ライフイズホース、馬を持つ生物。皆さんこんにちは、馬主申請行政書士の野田洋平です。今回もよろしくお願いします。
アシスタント山口みのりです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では先日のお話では、夏の振り返りと秋楽しみだねっていう話をしていただいたんですが、はい、改めて秋の競馬シーズンの見どころっていうのはどういうことですか？
まずはやはり古馬王道路線っていうような形での日本国内では天皇賞、秋ジャパンカップ有馬記念、そこのところに、まあ、有力馬が出る、誰が今年は勝つのかなっていうのは魅力ってありますし、あとはもう海外ですと凱旋門賞、ブリーダーズカップ、そういった大きいレースに今年は日本馬、有力馬も出てくるっていうことですので、
はい、
そこもどうなるかってあります。
うん、コバっていうのは何歳以上のことを言うんですか？
コバは、まあ4歳以上をコバ、フル馬って言いますね。
うん。もうじゃあ本当にその上の制限は特になく、走れるなら何歳でもって感じですか？は
い、そうですね。まあ、地方競馬の例ですけど、19歳まで走った馬もいますので。
すごい。
はい。
長く頑張った子がいたんですね。
そうですね。
結構活躍したお馬さんだったんですか？
その子は活躍しなかったというと語弊はありますけど。
元気でたくさん走ったんです、
ね。元気でたくさん走った。クラスは上のクラスではないけれど。
うん、ああ、そう。でもそういうのも大事ですね。
そうなんですよ。
うん、そっかそっか、いろんなお馬さんのこう過ごし方というか、
はい、
そのオーナーさんもね、きっと、はい、采配なんでしょうけど。
そうですね、うん、特にまあその、ね、お馬さんの場合はもう結構高齢の夫婦が持っていたお馬さんで、確か息子さんが持っていた馬を相続かなんかで継いで、はい、息子の代わりにっていう感じで、で引退しても、まあ正直成績が良くなかったから、引退しても預ける先ないし、だったら走れるならっていう感じで持っていたっていう、確かそういう馬だったはずなんです。
そうなんですね。
はい、
じゃあね、こう走るたびにそういうふうに、はい、応援してくれる方もいらっしゃるでしょうしね。
そうですね。
うん。そっかそっか、そういうおもちゃもいるんですね。
はい。
はい。そして海外のお話も少し出ましたが、
はい、
凱旋門賞っていうのは本当に毎年ね、きっと競馬ファンの方は楽しみにしてらっしゃると思うんですけど、
はい、
私みたいにこう初心者でもやっぱり聞いたことありますし、
はい、
海外の競馬といえば凱旋門賞ってイメージありますね。
あ、はい。
日本の馬は毎年挑戦してるんですか？
まあ、ここ数年はほぼ毎年ですね。当然なんか出ないっていう年もありますけれど。
うん。
結構最近はコンスタントに毎年、ほぼ毎年出てます。
まだなんか勝ってないんですよね、日本馬って。
はい。
なんかこう、結構海外でも活躍してる馬がいるじゃないですか、近畿の。
はい、はい。
それでもやっぱり凱旋門って難しいんですか？
凱旋門賞はその馬場がかなり特殊なんですよね。
へぇー。どういう風な。
簡単に言うと、まあ力がいるというか、ダートコースとも違う力がいる馬場なんですね。
芝だけどっていうことです
か？そうです。芝なんですけど力がいる。それでしかも起伏も激しいコースですし。で、何より雨降ると一番大変なんですよ。
ああ、またこう、馬場状況が変わってきちゃうんですね。
なんというか、根っこが絡む、芝の根っこは絡むし、土も絡むし、みたいな感じで。
ああ、じゃあ日本の、馬場に慣れてると、かなりきつい
馬場。日本の馬場はもう、クッション性のいい、走りやすい馬場なんですよね。それが安全だからっていう意味でもあるんですけど。
ええ。
それなので今すごくタイム早い。基本はタイム早い馬場になってます。だけど、凱旋門賞のそのロンシャン競馬場の特に凱旋門賞の開催ですと本当に時計がかかる力がいる馬場になるのでなかなか難しい。はい。っていうのはあります。
最高成績は 何着ぐらいなんですか？
2着ありますね。
惜しいところまでは行ってるんですね。
そうです、そうです。
そうなんだ。
昔で言えばエルコンドルパサーとか、あと最近のオルフェーブルとか。ですけれど、もう、その後、ロンシャン競馬場、馬場回収して、より力がいる馬場になってしまったんですけれど、晴れていれば、日本の馬でも最近4着になったことはあるので、馬場が乾いている状態でしたら、その凱旋門賞、勝てるぐらいにはもう来てるんですよ、レベルとしては。
ね、なんか本当に、どの方が初の凱旋門賞を日本馬でね、勝つかっていう
はい。
話題にもね、毎年なりますね。
はい。まあ実際最近惜しかったのスルーセブンシーズっていう馬ですけれど、あの馬自体は、まあ日本での実績がものすごくあったかっていうと、実はそうでもない。なので、海外の馬場に適性ある馬が案外勝つ可能性もあるっていう。それが海外競馬の不思議なとこでもあり
ああ、そうなんですね。
ます。はい。それはもう夏の海外競馬でもそうでしたし、どうやって海外に慣れさせるかっていうのも腕の一つですかね。
それをこう、じゃあ海外挑戦するぞって決めるのは、やっぱり馬主さん、オーナーさん
まあそうですね。
ですか？自分の持ってる馬がね、海外で活躍すると、やっぱり、その凱旋門賞っていうのは日本以外でも大きなこう夢じゃないですけど
はい。
の一つではあるんですかね。
そうですね。ヨーロッパの競馬界ではやはり一つの目標でもありますので。
こう世界的に見ても凱旋門賞っていうのはもう本当に名のあるレースの一つなんですか？
そうですね。世界的にやはり芝のレースで言えば本当に目標とする人多いレースって感じですね。
今年は日本馬でとどんな馬が挑戦するんでしょうかね。
現時点ではそのクロワ・デュ・ノールという馬と、あとはアロヒアリ、新エンペラ、ビザンチンドリーム4といまして、まあ、クロワ・デュ・ノールはね、今年のダービー馬です。で、アロヒアリとか新エンペラとかビザンチンドリームに関しては、特にアロヒアリ、ビザンチンドリームは海外で、今年走らせて勝った馬でもあるんですよね。
そうなんです
は
ね。
い。
じゃあ、
結構、
日
海外
本、
競馬、先ほど言ったように日本とは適性が異なるので、そういう適性にアロヒアリーはうまく適合させましたし、調教師の方が。ビザンチンドリームに関しても、相当海外の適性は高いので、はい。
すごい
晴
で
れ
すね。
ていれば、晴れていれば可能性はあります。
あ、でも確かに、今私の、手元で確認したところ、同じ競馬場でビザンチンドリーム勝ってるんですね。ロンシャンで。
はい。は
そ
い。
うなんですね。そっか、そういうふうにずっと海外を走らせて、こう適合していくっていうのも一つの作戦じゃないですけど。
そうなんですよね。やはり海外のその土地とかの特徴が競馬場にも現れますので、海外でうまく調整できると、その競馬場にもうまく合うっていう。逆に海外のその調整を失敗すれば日本では強いのにっていうことも起こってしまうのが海外競馬なんですね。
このビザンチンドリームの馬主さんはもうずっとこの競馬に携わっている方なんですか？
もうそれは天下のノーザンファームの方々ですので
じゃあもう本当にいろんな路線で、こう、大きなグループですから行 こうっ
はい。
ていう感じで。
はい、そうです。
そうか、そういうふうにね、たくさん持ってるところだと、ね、馬によって最初から海外へっていう方もいるんですね。
まあ、そういうふうに海外で目指すっていうのも、やはり合いそうだなって言えば、そっちに行くってのありますね。
あとは、ジョッキーさん。もうね、誰が行くっていうのも結構注目の話題の一つですよね。
はい。
その海外に行くから乗り換わったみたいな話もよく聞きます。
はい。 結構そこは難しいんですよね。凱旋門賞多分行くから、その時のね、新馬戦とか結構影響出るんですよね。重賞レースもそうですし。そう。いつも乗ってる人、あるいはこの人乗せたいけどっていうのがいないとかっていうのがあったりします。
はい、猫、いつものコンビで見たいよっていう方ももちろんね、たくさんいますし、
はい。
勝ってほしいよっていうね、この結果を求めるっていうの
はい。
も大事ですもんね。
そうですね。そのために、あえて海外、現地の騎手乗せるっていう選択も当然あります。
武豊ジョッキーも、ね、勝ちたいっていうふうに、もう何度も何度も挑戦されているんですよね。
はい。
なんかもう皆さん勝ってほしいっていう思いもきっとありそうですね。
そうですね。今年は本当、晴れていればチャンスかもなっていう年ですので。
じゃあ天候次第によって
天
は、
候次第です。
海外も楽しみなんですね。
はい。
海外のその大きいレースは、凱旋門賞以外に
は
たくさんあるっておっしゃってましたけど、
い。
どこの国で行われることが多いんですか？
はい。まあ、やはり、格式高いっていう意味では、イギリス、フランス、アイルランド、それとあとアメリカですね。
アメリカも、そっか、いろんな、ダートが多いんですか、アメリカ
アメ
は。
リカはもうダートの方が格が高い
そうなんですね。
感じなんです。
なんかいろんなジョッキーさんがね、こう、しばらくアメリカ生活って方もいらっしゃると聞きます。
はい。今ですとミルコ・デ・ムーロ騎手がアメリカで乗ってますね。
それはまた戻ってくる前提で行かれてるっていう感じ。
これは何とも難しいとこですけれど、ミルコ・デ・ムーロ騎手であったり、あとは以前ね、ヨーロッパでいっぱい乗っていた、ナンフランコ・デッドリッシュとかもそう、今アメリカで乗ってますし、そう。アメリカの方がヨーロッパよりは、ややオールシーズン、はい、もう一年中、やってるっていう感じでもありますので。
じゃあ、オフがないならたくさん乗れる
は
よっ
い、
ていう。
そうですね。
すごいですね。その騎手さんもいろん
は
ない
。
国を行っ
はい。
て、こう、強くなるっていう感じなんですね。
そうですね。
じゃあ、楽しみな、この秋のシーズンが始まりますので、
はい。
またね、その結果も、このラジオでも喋っていきたいなと思いますので、皆さん、秋競馬のシーズン楽しみにしていただければと思います。
そうですね。
では、今回のお話は以上となりますので、ぜひ皆様、次回楽しみにしてください。なべさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。